イエス・キリストが十字架の死からよみがえるまでの時間、つまり人類が始まって以来、そしてサタンに支配されるようになって以来の4000年というものと、イエス・キリストが十字架の死からよみがえった後とでは、この地球に変化が起きております。どういう変化が起きたのかということを今日は勉強したいと思います。あの当時、イエス・キリストが十字架の死からよみがえるまでの間、この地球の中には少なくとも3つの隙間、空間があり、死んだ人の霊が行く場所となっておりました。まあ、少なくとも3つというのはですね、聖書で教えられているものをどのように数えるのかによって3つあるいは4つとも数えることができるからなんです。で、その隙間、空間は今でもあります。聖書はこの空間を埋めたと書いてありません。だけれども、この隙間に、空間に大きな違いも出てきております。で、どういう隙間なのか、空間なのか、場所なのかという点から入りましょう。その一つは、日本語で読みと訳されているものです。これは旧約に使われています。読みという言葉に訳されているものがあります。ヘブル語ですと、これはシェオルという言葉が使われている。全部で旧約聖書には61回この言葉が使われています。全部が読みと訳されている。で、その読みと訳されているのがシェオルというヘブル語だというのはですね、その61回使われているうちの16箇所には脚注がついていて、それがヘブル語でシェオルという言葉だと示されているから言えることになります。いくつか具体例を出してみましょう。サムエル記第2の22章の6節を見ていただきますと、サムエル記第2の22章の6節を見ていただけるとこう書いてます。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。これはダビデが最後にもう少したら殺されそうになると言った時のことを言ったんですけども、この黄泉という6節にはですね、ヘブル語シェオルと書いてある。ヨブ記に行っていただきますと、実はヨブ記にはですね、この黄泉という言葉がたくさん使われている。こういった全部にほとんどにですね、脚注がついているから、ヨブ記を調べていただけると、その黄泉という言葉が全部ヘブル語でのシェオルだってわかるんですけども、7章の、ヨブ記の7章の9節ぐらい見ていただきますと、雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者はもう登ってこないでしょう。再び生き返ることがないでしょう。という意味でこの黄泉と言っている9節、ヘブル語シェオルと書いてあります。まあ、こんな風にしてですね、このヘブル語でシェオルといった言葉が日本語で黄泉と訳されて、これ60回も出てる。これどんなところか、これは死とかですね、墓とかいう意味にも解釈をされている言葉なんです。で、この世での生活が終わって死んだ人の霊が行くところと考えられておりました。で、この場合にですね、注意していただかなきゃいけないのは、旧約聖書では、まあ、新約でもそうなんですけど、旧約聖書では割礼という形で神様と契約を成立いる人たちのことだけしか書かれておりません。あの当時の異邦人がどこに行くのかということはですね、聖書では問題にしていない。どんなところか、創世記の37章ではこういうところだと説明しております。創世記の37章の31節ぐらいから読んでみましょう。ヤコブには12人の息子がありました。その中で一番下から2番目にですね、ヨセフというのがいた。これがまあどちらかというと、他の兄弟たちは鼻持ちにならない弟だったもんですから、兄さんたちがみんな協力して、このヨセフを何とかしていじめてやろう、へこましてやろうと考えた。それで最初は穴の中に放り込んだんですけども、穴の中に埋めてもしょうがないからと、奴隷に売り飛ばせと言って売り飛ばしちゃった。こうして言い訳をつけました。そのヨセフが着ていた着物をに血を塗って、こうしてお父さん、ヤコブのところに連れて行って、ヨセフは殺されちゃったよと言った。その出来事がですね、この31節から書いてあります。創世記37章の31節からいます。彼らはヨセフの長服を取り、親着を放って、その地にその長服を浸した。 ほいてその袖付きの奈良服を父のところに持って行き、彼らはこれを私たちが見つけました。どうかあなたのこの奈良服であるかどうかお調べになってくださいと言った。父はそれを調べていった。これは我が子の奈良服だ。悪い獣にやられたので、ヨセフは噛み裂かれたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間我が子のために泣き悲しんだ。彼の息子娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。だから死んだ人、このヨセフが黄泉に行くんだとヤコブ自身は信じていたと、これは分かっていたけれど、こうして父はその子のために泣いた。もう一つ言ってみましょう。エゼキエルの書の31章を見ていただけると、忙しかったら後ほどこれ食っていただきましょう。エゼキエルの31章の1節から読んでいきましょう。第11年の第3の月の1日、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、エジプトの王パロと彼の大軍に言え、あなたの偉大さは何に比べられよう。見よ、アッシリアはレバノンの杉、美しい枝、茂った木陰、この竹は高く、その梢は雲の中にある。水がそれを育て、地下水がそれを高くした。川川はそれを植わっている地の周りを流れ、その流れを野のすべての木に送った。それでその竹は野のすべての木よりも高くそびえ、その送り出す豊かな水によって、その小枝は茂り、その大枝は伸びた。その小枝には空のあらゆる鳥が巣を作り、大枝の下では野のすべての獣が子を産み、その木陰には多くの国々が皆住んだ。それは大きくなれ、枝も伸びて美しかった。その根は豊かな水に下ろしていたからである。神の園の杉の木もこのことと、これとは比べ物にならない。もみの木もその小枝さえ比べられない。鈴懸の木もその大枝のようではなく、神の園にあるどの木もその美しさにはかなわない。私がその枝をしきらせ、美しく慕ったので、神の園にあるエデンのすべての木々はそれを羨んだ。それゆえ神である主はこう仰せられる。この竹が高くなり、その梢が雲の中にそびえ、その心が怒り高ぶったから、私はこれを諸国の民のうちの力のある者の手に渡した。彼はこれをひどく罰して、もしもその荒行に応じてそれを追い出した。こうしてタコ人、最も横暴な違法の民がこれを切り倒し、山々の上にこれを捨てた。この枝はすべての谷間に落ち、その大枝はこの国のすべての谷川で砕かれた。この国のすべての民はその木陰から出ていき、これを振り捨てた。この倒れ落ちたところに空のあらゆる鳥が住み、その大枝のそばに野のあらゆる獣がいるようになる。このことは水のほとりのどんな木もどんな竹が高くならないためであり、その梢が雲の中にそびえないようにするためであり、すべて水が潤う木が高ぶってそびえ立たないためである。これらは皆死ぬべき人間と穴に下る者たちと共に地下の国死に渡された。神である主はこう仰せられる。それが黄泉に下る日に、私はこれを覆って深淵を藻に伏させ、川をせき止めて豊かな水を乾かした。私がこのためにレバノンを憂いに沈ましたので、野のすべての木もこれのためにしおれた。私がこれを穴に下る者たちと共に黄泉に下らせたとき、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンのエリ抜きの良い木、すべての水を潤す木は地下の国で慰められた。これらもまた剣で殺された者やそれを助けた者、諸国の民の間にあって、その陰に住んだ者たちと共に黄泉に下った。エデンの木のうち、その栄えと偉大さであなたはどれほど似ていただろうか。あなたもエデンの木と共に地下の国に落とされ、剣で刺し殺された者と共に割礼を受けていない者たちの間に横たわるようになる。これはパルとその全ての大軍のことである。まあ、こんなふうにして黄泉というのはどういうのなのか、神様自身の言葉で説明しています。なんかこれから見るとですね、割礼を受けていない者たちとの間に横たわるようになるというところから見ると、何もこの時のイスラエルの連中、ユダヤ人だけが黄泉に下るのではないというふうにも解釈ができる。何かですね、死んだ者の霊が、全部の霊が行くところだというふうに解釈はできることになります。これが一つです。二つ目のその空間隙間というのは、このギリシャ語になるんですけども、ハデスと呼ばれているところがあります。これは新約聖書でもって全部で11回引用されております。でその中の1回はですね、死という日本語に訳されているんですけども、残りの10回はそのハデスという言葉そのままが聖書に使われております。 聖書学者の中にはですね、この旧約でのこの生を売るというのと同じところをギリシャ語でハデスと呼んでいるんだと言っている人もあるんですけれども、どうもハデスという言葉で使われている内容を調べていきますと、神様からの裁きの始まりがこのハデスからではないかと思えるところなんです。どうしてそういうふうに言えるのか、まず聖書で食ってみますと、ルカの福音書の16章を見ていただけるとどうもそうではないかと言えるものが出ている。だからハデスと先ほどのシェオルとは同じではないんじゃないか、あるいは同じかもしれません。ルカの16章のですね、19節からのイエス様の例え話を引用してみましょう。この例え話は後ほどもまた引用しなければいけないことになります。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先に水を浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。これを思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみにもだえているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることがないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーゼと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム様、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。アブラハムは彼に言った。もしモーゼと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。まあ、ここで私が強調したいのはですね、この金持ちはハデスで苦しみながら目を開けたという、私はこの炎の中で苦しくてたまりませんと言ってる。こんな苦しみの場所に来ることがないようにとまで言ってる。それに対してアブラハムは、モーゼと預言者の教えに耳を傾けないんだったら、神様に罪を犯しているんだったら、もうそれっきり何も動けないじゃないかというようなことを言ってる。ところから見るとですね、このハデスと呼ばれているところは神様からの裁きの始まりではないかという感じがするんです。ところがですね、それに対してまたこういう考えも持たなきゃいけない。イエス様自身が何をしたか、黙示録の一章を見ていただけますと、黙示録の一章の17節と18節と見ていただけますと、十字架の死からよみがえったイエス様がパトモスの島でもってヨハネに現れてこういうことを言いました。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり最後であり、生きているものである。私は死んだ神をいつまでも生きている。私は死とハデスとの鍵を持っている。死とハデスの鍵を持っている。つまり死というものとハデスというものに関して、イエス・キリストは権威を持っている。サタンの自由にはさせないと言っていることになります。そしてですよ、今度は黙示録の20章に移っていただきますと、黙示録の20章の13節を見ていただけると、こういう教えも書かれております。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。こうして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。おのおの自分の行いに応じて裁かれた。これイエス様が裁くんです。それからその裁きに応じて火の池に投げ込まれた。これ永遠の死になります。ということはですね、私には答えがないんですけど、ここで質問が出てくる。 ハデスにいるもの全部が裁かれて、そのままその火の池、これはゲヘナという名前で呼ばれてるんですけど、そこに投げ込まれるのか、それともイエス様がハデスの鍵を持ってる。だからそのハデスからゲヘナに誰が行くのか、あるいはハデスからイエス様が鍵を持ってるから、それから先行かないで済む人がいるのかという意味なのかという点でですね、私はまだ質問形のままで終わっております。答えがありません。余談になるけれども、私はこの答えを探そうとも思っていない。どうしてかというと、私に関係ないことです。私の務めは誰一人としてそのハデスに行かないようにすることなんですよ。だからハデスからゲヘナに行くのか、それともハデスからイエス様が助けてくれて天国に行くのか、興味ありません。勉強しようとも思わない。ハデスに行かせないようにするのが私の務めです。だけどハデスというところがある。もう一つ、ゲヘナというところは、これギリシャ語で言うんですけど、ゲヘナというのがあります。で、新約聖書には全部で12回使われている。ゲヘナという言葉で表しています。だけどその12回のうちの11回はイエス様の口から出た言葉の中で引用されているんです。代表的なものとしてですね、マタイの福音書の5章を見ていただきましょう。マタイの5章の27節からイエス様がどういうことを言ったときにゲヘナという言葉を使っているのか、引用してみたいと思うんです。マタイの5章の27節から読んでいきます。会員してはならないと言われたのあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるなら、心の中で寛容を起こすなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら、切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに陥るよりは良いからです。こんなふうにしてゲヘナという言葉が使われている。実はマタイに7回出ております。マルコでは3回出ている。ルカの福音書では1回出ている。ヨハネにありません。これで全部でもって11回になる。残り最後はですね、ヤコブの3章6節で使われております。さあ、このゲヘナというのはどういうところか。ヤコブの3章の6節ではこう言ってます。下は火であり不義の世界です。下は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。つまり神様からの裁きによって永遠に消えることのない火の池で苦しみを受けるところ、これがゲヘナです。ところがこの他にですね、もう一つ隙間が、空間があります。この空間には私たち人間の霊が行くところではないところなんです。新海訳では地獄という日本語に訳されている。仏教では地獄とは違います。一回しか使われていない。ペテロ第2の2章の4節で使われております。読んでいきましょう。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。シェオルと同じところではありません。ハデスと同じでもない。ゲヘナと同じでもない。人間の霊が入るところではないんです。入ってはいけないんです。別の霊が入っています。もう分かるようにここで見て、御使いたち自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てて罪を犯した天使たちが、その罪の裁きを受けるために待っているところがですね、このペテロ第2の2章の6節で地獄と、2章の8節です。2章の失礼しました、何節だっけ、4節ですか、地獄と訳されているんです。で、ここで今一度気をつけていただきたいのは、罪を犯した御使いたちと書いてあるところです。 イエス・キリストが十字架にかかった時点ではもうすでに罪を犯すということをしていた天使たちです。誰か、ユダの6節でこれの説明が書いてあります。ユダの書のユダの手紙の6節でもって書いてある。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。天使たちの中でもってルシファーに、後ほどのサタンに従って神様に背いた天使たちというものは今この地上で活動していないんです。閉じ込められております。そこで多くの人が考え違いしている。だったら今活動している悪霊は誰か。そのルシファーと一緒に来た天使たちではないのか。ないんです。閉じ込められています。では誰か。これがですね、創世記の1章の1節と1章2節との間のそのギャップを見つけることができたら、この悪霊とは誰なのか理解できるようになります。はじめに神が天と地を創造した。ところがその後でもってこの地には大いなる闇が覆っていたという。水で覆われた。闇が覆っていたという。どうしてか。形がなくなっていたという。天と地を作ったのなら形があるわけでしょ。それが形のないものだった。そこで何か大きな違いがなかったか。実はこの説明をすれば悪霊がどんなふうにして出てきたのか分かるんですけど、これは別な機会に説明いたしましょう。さあここでですよ。先ほどこういうことを言いました。まずヘブル語でもって背負うと日本語でもって読みと訳されているものが一つありました。それからギリシャ語でもって歯ですと前にもう一つあれを言っておきましょう。歯ですと先に出してみましょう。歯ですというのがあった。それからですね、同じギリシャ語でもって今度は下平なというのがありました。で、私が今言いたいのは、もしもですよ、このセウルとハデスとが、これがもし同じものだといたしますと、旧約聖書の時に強調している点と新約で強調している点と違いますから、もしもセウルというのとハデスと同じものだといたしますと、これだけの地点ではこの地球の上にハデスとゲヘナ、あるいはシェオルとゲヘナと2つの隙間があって、そこに人の霊が行くんだということになるわけです。で、先ほど並べた3つ目の霊、このルシファーと一緒にくっついて歩いた天使たちの霊、これは我々人間には関係ありませんから、これを入れないと、こう2個ですから、もう1つ大きな隙間があるということになるわけです。もう一つの大きな隙間というものがですね、これがパラダイスという呼び方をされているところなんです。神様と契約を成立して、これは旧約聖書での地の契約です。こうやって割礼を受けているものです。こうやって神様の教えを守っていた人たちの霊が行くところがパラダイスと呼ばれております。あるいはその時点でもってイエス様を救い主と認めた、キリストと認めた、神のことを認めた人が行けるところがパラダイスです。ルカの福音書の23章の43節を見ていただきましょう。42節から行かなきゃいけないと思います。ルカの福音書23章の42節から読んでいきます。これは十字架にイエス様と一緒に作られた犯罪人の一人なんですけど、干して言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。だからパラダイスというのは神様の教えを忠実に守っていた者の霊が行くところ、あるいはイエス様を救い主、神の子キリストと認めた人の霊が行くところがパラダイスです。
そこでこのパラダイスというのはあの時には地面の中にありました。でひょっとするとですよ、このパラダイスというのはアブラハムの懐という名前でも呼ばれているものと同じではないかと見られている。どうしてかというとですね、イスラエルの人たちはアブラハムが私たちの先祖だと信じている。そしてアブラハムのようになるという望み、努力をして生活をしているんです。だからアブラハムの懐というのがですね、その神様の教えを守ってアブラハムになろうとしていた人たちの霊が行くところ、パラダイスと同じだと見ることが可能じゃないかと思うんです。ここで大きな変化が起きました。イエス・キリストが十字架の死からよみがえって新しい契約を成立してからは、イエス・キリストを救い主と認め生まれ変わりをした人が死ぬと、その人の霊はパラダイスというところに行きます。ところがですよ、新しい契約の時代になってからのパラダイスは地の中にあるんではないんですよ。注意してくださいよ。古い契約の時代にはイエス様が新しい契約が成立するときまではパラダイスは地面の中にありました。現在では新しい契約が成立してからは旧約聖書時代のパラダイスは空っぽになっております。まずこれはですね、聖書で証明していかなかったらば、パラダイスがあの時は地面の中にあったと言ってもですね、信用できないんじゃないかと。だからまずこういうところからいきましょう。パラダイスというのはどこかといったら、神様の教えを忠実に守っていた人が、人の霊が行く場所がパラダイスですよ。だからこのパラダイスに、その旧約聖書の神様の教えに忠実だった人たちがパラダイスにいるわけですから、このパラダイスが天にあるのか地の中にあるのか調べさえすれば、パラダイス自身が地の中にあるかどうか分かるわけでしょ。いくつかの聖書を引用してですね、やってみましょう。まず最初、ちょっと長いんですけども、サムエル記第1の28章を見ていただきましょう。ちょっと背景から説明していきます。サムエル記第1の28章の一節から言ってみましょう。いくつかの聖書を引用いたします。こんなふうに書いてある。その頃ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして軍隊を召集した。アキシはダビデに言った。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているのをよく承知していてもらいたい。ダビデはアキシに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシはダビデに言った。よろしい、あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。サムエルが死んだ時、全イスラエルは彼のために痛み悲しみ、彼をその町ラマに葬った。ソウルは国内から霊媒や口寄せを追い出していた。ペリシテ人が集まってシェネムに来て陣を敷いたので、ソウルは全イスラエルを召集してギルボアに陣を敷いた。ソウルはペリシテ人の陣営を見て恐れ、その心はひどく笑われた。そこでソウルは主に伺ったが、主は夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらなかったので、ソウルは自分の家来たちに言った、まあ、ここまでの話だと思いましょう。このイスラエルの王様ソウルにはですね、神の手が下ったという表現が使われている。神様からの力が与えられました。聖霊に導かれた。こうしていろんな動きを取ったんだけれども、神様からの指示を待たないで勝手な行動を取るときには神様は力を与えません。聖霊の導きを与えておりません。幻によっても、夢を通しても、またウリム、これは祭司ウリムです、あるいは預言者を通しても主は答えてくれないだもんだから、どうしたか、ここでもってですね、7節に来るわけです。ソウルは自分の家来たちに言った。霊媒をする女を探してこい。私がその女のところに行ってその女に尋ねてみよう。 家来たちはソウルに行った。エンドルに礼拝をする女がいます。神様が禁じ、ソウル自身が礼拝を国から追い出してるんですよ。そこに行って伺いを立てようという。ソウルは変装して身なりを変え、部下の二人を連れて夜その女のところに行き、そして行った。霊媒によって私のために占い、私の名指す人を呼び出してもらいたい。するとその女は彼に言った。あなたはソウルがこの国から霊媒や口寄せを立ち滅ぼされたことをご存知のはずです。それなのになぜ私の命に罠をかけて私を殺そうとするのですか。ソウルは主にかけて彼に誓って言った。主は生きておられる。このことによりあなたが戸川を追うことは決してない。すると女は言った。誰を呼び出しましょうか。ソウルは言った。サムエルを呼び出してもらいたい。この女がサムエルを見たとき大声で言った。そしてこの女はソウルに次のように言った。さあそのサムエルがどこから出てきたか。あなたはなぜ私に欺いたのですか。あなたはソウルではありませんか。さあ何を見たか。実はこれはサムエルはですね、死んでから4年あるいは5年経ってからのことなんです。王は彼女に言った。恐れることはね、何が見えるか。この女はソウルに言った。神々しい方が地から上がってくるのが見えます。ソウルは彼女に尋ねた。どんな様子をしておられるか。彼女は言った。年老いた方が上がってこられます。街灯を着ておられます。ソウルはその人がサムエルであることが分かったので、地にひれ伏してお辞儀をした。地から上がってくるのが見える。霊媒の女もソウルもこの地上の表面に立ってるんですよ。そこに上がってくるって言ったら下から来る以外ないわけでしょ。天からだったらこれ下がってくることになるわけでしょ。だから地面に上がってくるというのは地面の中から上に来るわけでしょ。だからエルの霊は地面の中にいたってことになります。もう一つ言ってみましょう。今度は旧約ではなくて今度は新約に行きます。ヨハネの福音書の20章を見ていただきましょう。ヨハネの福音書の20章の1節から読んでいきます。これはイエス様の十字架でによみがえりの時の出来事です。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテルとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て行った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子たちは外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み天布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り天布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは天布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死ぬ中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのだ。それで弟子たちはまた自分のところに帰って行った。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に一人は頭のところに一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私には分からないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたらどこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニー、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに私は私の父またあなた方の父私の神またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。さあここでこの17節見ていきましょう。私はまだ父のもとに登っていない。彼らに私は神のもとに登ると告げなさい。これから天に行くという。じゃあ今どこにいたのか。
まだ父のもとに登っていない、だから地面の中にいたわけでしょ。もしもこの時のパラダイスが天にあったとしたらば、神様の民が死んだ時に天にあるパラダイスに行くのだとしたらば、そしてですよ、イエス・キリストも十字架での犯罪人もパラダイスに行ったんだとしたらば、あなたは今日私と共にパラダイスにいるというんですけど、もし天に行ったんだとしたらば、十字架の死から蘇ってイエス・キリストは、私はまだ天にいる父のもとに登っていないとは言えないはずでしょ。こういうのから見ますと、パラダイスというのは地面の中にあったんではないかと、旧約でも新約でも証明することができます。じゃあアブラハムの懐はどうなのか。イエス様が言っているアブラハムの懐どうなのか。先ほど読んだこれはルカ伝の16章です。まあ、前にも言いましたけども、旧約聖書のユダヤ人たちはアブラハムを父と呼んでおりました。自分たちの先祖はアブラハムだと言ってアブラハムを尊敬していた。死んだらアブラハムがいるところに行けると信じ続けていた。そこへですよ、イエス様のこのルカ伝の16章での例えでは、乞食ラザロはアブラハムの懐に行ったと書いてあります。しかも天使たちが連れて行ったと書いてある。金持ちはハデスに落ちました。で、23節見ていきましょう。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。だからアブラハムに向かって頼みました。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。つまりアブラハムに向かって声が届く距離にこのハデスがあったわけでしょ。けれどもハデスとアブラハムの懐との間に大きな溝があります。越すことができない溝があるということはですよ、アブラハムの懐という場所はハデスのあるところの近くだということになるわけです。そうなってくるとですよ、このアブラハムの懐がどこにあるのか分からなくても、ハデスがハデスの近くにあるんですから、このハデスがどこにあるのか調べれば、その近くにアブラハムの懐があるわけですから、このアブラハムの懐がどこなのか、そこから推測できることになるわけです。だからハデスが地面の中にあるということが証明できたらば、アブラハムの懐というもの、つまり神様の教えを守っていた旧約の人たちが、その人たちの霊が行くところは地面の中にいる、アブラハムの懐は地面の中だということが証明できるはずになるわけです。だからハデスはどこにあるのか、いくつか聖書を送って見てみましょう。マタイの11章から始めてみましょう。いくつかいろんなところを送っています。マタイの11章の23節、イエス様がこういうことを言いました。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。この地球の表面から見てハデスというのは天と反対のところにある。しかも落とされるというんですけど、この地球の表面から見て下にあると言ってることでしょ。ルカ伝の10章でも同じことを言っております。ルカ伝の10章の15節を見ていただきますと、カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスまで落とされるのだ。じゃあそれだけでもってこのハデスは地面の中だと言っちゃいけないと思う。イエス様自身がハデスに落ちました。十字架の死の後でもって、なもんだから人の働きの人なんかではハデスにいつまでも置いておかれないで死から蘇ったと言ってる。そのハデスはどこにあったか、イエス様はどこに行ったか、マタイの12章を見ていただきますと、マタイの12章の40節を見ていただけると、イエス様自身がこういうことを言いました。 ヨナは三日三晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。もう一つ言ってみましょうか。エペソの4章を見ていただけると、エペソの4章の9節を見ていただきましょう。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。その下られた方が、その下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く上げられた方なのです。地面の低いところにまず落ちた、それから諸々の天よりも高く上げられた。さあこうなってくると、アブラハムの懐はハレスの近くにあった、だからこれ地面の中にあったということがわかると思うんです。ほんでもしもこのアブラハムの懐というと、このパラダイスと同じだと見ますと、だからパラダイスと言われているものも地面の中にあったということになるわけです。古い契約の時代の人たちの霊が、神様の教えに従っていた人たちの霊が行くところがパラダイスですから、地面の中にいたということになります。このパラダイスは現在新しい契約の時代では空っぽになっているということですね。今度は証明いたしましょう。今この地面の中のパラダイスは空っぽです。まず最初、マタイの27章を開けていきましょう。マタイの福音書27章の33節から読んでいきましょう。十字架の上の死から繰り返して読んでいきます。マタイの27章の33節からいきます。ゴルゴダというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。この時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも立法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけっていった。彼は他人を救ったが自分を救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。さて12時から電池が暗くなって3時まで続いた。3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうかは見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。ほいで地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。ほいでイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。さあここでですね、気をつけていきましょう。この53節の言葉、これよく見てくださいよ。52節53節時間をこれ勘違いしたとんでもない解釈になります。墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。いつか、そしてイエスの復活の後に墓から出てきた。イエスが十字架の死から蘇った時に、復活の後で多くの生徒たちが神様と契約を成立し、神様の教えを守っていた人たちの霊が生き返った。墓から出てきた。さあもう一ついきましょう。テサロニケ第1の4章に移っていきましょう。テサロニケの手紙4章の第1の手紙のテサロニケ第1の手紙の4章の13節を読んでみましょう。 眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。眠った人、これは我々の言葉で言ったら死んだ人です。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神もまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。これは何かといったらイエス様の空中再臨の時です。天から下ってくる、そして私たちが軽挙される時の出来事を言ってるんですけど、イエスに会って眠った人々、イエスキリストを救い主と受け入れ神の家族の一員となったもので死んだ人たちというものは、つまり生まれ変わりをして、しかもその人たちが死んだ時にはイエスと一緒に連れてくる、生まれ変わりをした人たちの中で死んだ人の霊はイエスと一緒に生活をしている、だからイエスと一緒に連れてくるという言葉になるわけでしょ。とするとですよ、イエス・キリストは今どこにいるのかはっきり分かりさえすれば、生まれ変わりをした人で死んだ人の霊は今どこにいるのか分かるはずでしょ。その人たちをイエス様が一緒に連れてくるんですから。だから今から聖書からですね、今イエス様がどこにいるのか調べてみましょう。まずヨハネの福音書の14章を開けていきます。十字架の死から蘇ってイエス様は今どこにいるのか。ヨハネの14章の2節から言ってみましょう。まあ1節からいきましょう。ヨハネの福音書は14章の1節から言います。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためにです。イエス様が私たちのために準備するという理由で行くところは天の父がいるところです。ピリピの一章の23節でポールが何と言ったか、今度見てみましょう。ピリピの一章の23節を見ていただきましょう。私はその二つのものの間に板挟みになっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。さあキリストと共に、だからキリストどこにいるのか。コリント第二の手紙の5章では、コリント第2の手紙の5章では1節でもってこう言っております。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。地上の幕屋、つまりこれは肉体ですが、壊れても死んでも天にある永遠の家に行ける。まだでも私はですね、イエス様がどこにいるのか証明しておりません。これから証明しましょう。まず最初はエペソの1章を開けていただきましょう。エペソの1章の20節を見ていただきましょう。神はその全能の力をキリストの地に働かして、キリストを死者の中に蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせた。天で神様の右の座に座っている。ヘブル書の10章の12節ではこう書いてあります。ヘブルの10章の12節では、しかしキリストは罪のために 一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右の座についた。マルコの16章に戻りましょう。マルコの16章の19節を見ていただきましょう。主イエスは彼らにこう話されたのち、天に上げられて神の右の座に着かれた。もう一ついきましょうか。使 使徒の働きの書の一章に移っていきましょう。使徒の働きの書の一章の9節から見てみましょう。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられて雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立った。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方は離れて天に上げられたこのイエスを天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。ということになるとですよ、イエス様自身は今天にいる。そして天から敬虚される時、観覧期の始まりの時にはそういう人たちを一緒に連れてきて私たちを敬虚するという。だから新しい契約の時代で生まれ変わりをした人たちで、もう今はこの地上にいない、死んだ人は、人の霊は天にいるということで、これ分かると思う。だから今いるのはですね、その人たちの霊は天におります。さあこの天をですね、こんなパラダイスと呼べるかどうか、コリント第2の12章に移りましょう。実はですね、パラダイスという言葉は2箇所に使われていたんです。コリント第2の手紙の12章の1節から読んでみましょう。無益なことですが誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第3の天にまで引き上げられました。私はこの人がパラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたのを知っています。さあポーロはここでもってパラダイスに引き上げられたと言っております。パラダイスに引き上げられてって、昔パラダイスは地面の中にあったんですよ。なんで今引き上げられたと言ってるのか、第三の天にまで上げられたという。新しい契約のもとに神の家族に入ってきた者は、この世での生活が終わるとその人の霊は天にあるパラダイスに行きます。地の中にあるパラダイスに行くのではありません。しかもですよ、もう地の中にのパラダイスにいる人の霊というものはイエス様と一緒に天に昇っちゃってる。だから地面の中のパラダイス、今空っぽだということになるわけです。さあここでですよ、こう質問いたしましょう。絶対にこれ答え出さなきゃいけない質問です。じゃあどういう理由で、何が原因で旧約聖書時代の人たちというものは、古い契約の下で生活をしていた神様の民はこの世での生活が終わったら直接天に行くことができなかったのか、神様がいるところに直接行くことができなかったのか、どういう理由か。実はですね、特定の人を除いてできませんでした。二人の人が行ったんですけども、あとはいけません。どうして地の中にあるパラダイスにアブラハムの懐と呼ばれているところに行かなければいけなかったのか。それに比べてですよ、新しい契約の下で神の家族のものとなった人たちは、イエス・キリストを救い主と認め生まれ変わりをした人たち、つまり私たちは、どういう理由で直接この世での生活が終わったら直接天に行けるようになっているのか。何が原因でこれだけの違いができているのか。イエス・キリストはこの動き、この違いにどういう働きをしているのか、これが質問です。これがしっかりと理解していなければ、イエス・キリストの働きというものをですね、理解していないことになる。これはクリスチャン一人一人にとってはとっても大切な答えなんです。しっかりと認識していなければいけないものだと私は思うんです。ところがですよ、こういう質問に対する直接の答えは聖書には書いてないんです。だけれども聖書を調べていきますと、古い契約の時代というものと、この古い契約とですね、旧約聖書の時代と、これ間違いです、違いますよ。古い契約の時代というのは イエス様の十字架の死までが古い契約の時代です。で、新しい契約の時代と古い契約の時代にどういう違いが起きたのか、私たちはしっかりと理解をしなければいけないんです。これが分かれば必然的に直接の答えは聖書になくても答えが分かってきます。まあ、答えは先に申し上げましょう。それでそれからあとその答えの裏付けをいたしましょう。一番の大きな違いは、つまりですね、こちら側でもって古い契約の人の霊があります。これは地の人のパラダイスに入らなきゃいけなかった。新しい契約では人の霊は天にあるパラダイスに移れます。どうしてこんな違いがあるのか。一番大きな違いは、こうして私たちこの違いのゆえにこの世での生活が終わったときに一時期死の中にいるようになるのか、それとも直接天にあるパラダイスに行けるのかがという変わりを作り出したものは何かというと、これは聖書で証明してみましょう。ヨハネの福音書の16章を開けていきます。イエス様の言葉から違いを表していきます。ヨハネの福音書の16章の7節から見ていきましょう。何が違うのか、イエス様がどういう違いが起きると予言しているか、こう言ってます。ヨハネの福音書16章の7節でイエス様がこう言った。しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、十字架で死んでこの世にいなくなることは、あなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、去っていけば、私は助け主をあなた方のところに使わします。助け主は誰なのか、16章の13節では言っています。しかしこの方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。助け主というのは誰かと言ったらば、真理の御霊です。じゃあ真理の御霊、これ誰なのか、14章に戻りますと、14章の16節とイエス様がこういうふうな言い直しをしている。その前にこういう言い直しをいたしました。14章の16節では、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。だから16章の13節1点と同じことでしょ。真理の御霊です。要はこの方を受け入れることができません。要はこの方を見もせず知るもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。誰か、14章の26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方を話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。つまりここでの違いは何か、聖霊なんですよ。古い契約の時代にはこの聖霊は人の上にいつまでも宿っていたんではありません。時々特定の人にだけ、わずかの時間だけ宿って力を出していました。その聖霊を通して働くべき仕事が終わっちゃうと、聖霊様はその人から去っていった。いつまでも一緒にいるわけじゃなかった。だからダビデは詩編の51編の11節では、私から聖霊を取り去らないでくださいとまで言ってる。古い契約の時代には神様に対する罪は動物の生贄の血を通して覆われておりました。罪そのものが清められたんじゃない。 罪そのもの存在はあります。だけれども一応それが見えないようにした、罪を消したんじゃない。だからですね、旧約聖書の人たちというのはどれほど神様の教えに忠実であってもその人の霊は清められた霊ではないんです。罪が覆われた形での人の霊でした。だもんだから神様の霊はその清められていない肉体の中に入っている人の霊に長いこと宿ることは不可能でした。新しい契約はどうなのか。イエス様が身代わりとなって罪の贖いを完成しております。罪を取り除いております。この世に生まれた時から神様に対して一度も罪を犯したことがないものとして取り扱われた。罪が全然消えちゃってる。だからイエス・キリストを救い主と受け入れ神の国に生まれ変わりをした者の霊には神の霊が宿ることができるようになっています。神様に対する罪を持っていないからです。だから人間の霊は、生まれ変わりした人の霊は聖霊と結びつくことができて、聖霊が離れないものだといつまでも一緒にいることになります。古い契約の時代の人たちの霊はどうなのか。聖霊様が宿っていない、一緒におりませんでした。新しい契約になって助けの人として初めてイエス様が聖霊を送っているんです。その時になってこの人たちにも古い契約の連中の霊にも初めてこの聖霊が宿ったから天に昇って天で一緒にいることができる。我々はどうなのか。生まれ変わりをした時点からこの人の霊は清いものになって聖霊様がくっついちゃってる。だから直接そのまま天に行っても神様を受け入れることができる。旧約聖書の連中はこの人の霊には聖霊様がくっついていなかったから、聖霊様をくっつけた上で天に昇らなきゃいけない。聖霊様をくっつけるためにはイエス様が十字架の死から蘇ってからなきゃできない。だからこの連中は一時地面の下の中で待たされてたんです。私たちはそのまますぐに天国に行けるのが変わってる。この違いだ。これは生まれ変わりでの違いですよ。これを私たちがしっかりと認識しなきゃいけません。生まれ変わりとはどういうものなのか、ここまで認識しなきゃいけないんです。こういう大きな重大な違いがあるんです。ロマ書の10章の9節10節で告白をして心で信じるということがこの古い契約の時代の人たちとどれほど大きな違いをもたらすのか。イエスは主です、イエスは十字架の死から蘇ったと心で信じますというのはどういう違いをもたらすのか。ここまでの違いをもたらすということをですね、見ていただかなきゃいけないんです。こういう大きな変化が起きました。イエス・キリストが十字架で死んで墓に葬られてその死から蘇るということでもって新しい契約が成立した。で、新しい契約に基づいてこれだけの違いが出てきているんです。我々には聖霊様が生まれ変わりした時点から宿ります。この聖霊様が力を出すようになっている。この聖霊様の力を出させないようにしちゃっているから惨めなクリスチャンの生活になるんですよ。それだけの違いなんです。でこういう大きな変化が起きているということをですね、しっかりと認識をしていただきたいと願うんです。イエス様の十字架の前と十字架の後でこれだけの違いがある。で我々はその恩恵を今被っているんですよ。あとは来週その先を続きましょう。お祈りいたします。